おはようございます。はい、今日は、メッセージを取り付かせていただきますけども、聖書ちょっとお待ちください。聖書をね、開けてまた持っていただきたい。ちょっとお待ちください。はい、そしたら、お祈りをさせていただきますので、心を合わせてください。愛するイエス様、ありがとうございます。こうやってみんなと一緒に礼拝を守る恵みを感謝します。今日は楽器がありま、ピアノしかありませんでしたけども、でも楽器があったとしてもなかったとしても、イエス様、あなたは2、3人のものが我が名によって集うところに私もと言えます。イエス様、どうぞこの真ん中に一緒にいてください。そして語る私も聞く人々にも、イエス様、あなたがこの場所で成したいと願っていることをつかみ取ることができるように助けてください。イエス様の皆によって感謝しております。アメン。はい。楽器がね、なかった時なんか懐かしい感じしました。昔の教会は、ピアノ一本でね、やったこと多いですから。でも、楽器があろうとなかろうと、神様に心からこう賛美したいって思いは変わらないんですよね。だから、楽器を持ってこう賛美していく。そして、歌を持って賛美していく。何よりも神様はその心をね、喜んでくださいます。で、楽器があるということは実は多様性なんです。いろんな人が教会に集い、いろんなところ、場所で神を賛美する。ピアノでしかできないことがあります。ドラムでしかできないことがあります。私、急に今日、旗と、どうぞって言われたんだけど、旗喜びが来ました。なんか知らんけど。だから、ああ、神様はそれぞれの場所で、それぞれにふさわしい、言った花を咲かせるように導かれてるんだなっていうふうに感じました。今日は、タイトルとして創造主に頼る頼りがいのある方ということでさせてもらいました。この詩篇91篇今日の箇所は本当に私たちにとって守り、神様って本当に大丈夫な方、頼って安心な方だっていうことを示してくれる場所です。ですからぜひですね、あ、この方に頼って大丈夫だって、この聖書の神創造主は頼りがいのあるお方だっていうことを感じ取っていただければと思います。今日のテーマなんですけども、今日のテーマは、聖書通りの祝福を受け取るっていうことをテーマにさせてもらいました。そしてそのためには、御言葉を宣言して創造主に頼るってことです。本当にこの聖書、神様が私たちに残してくださった神の言葉である聖書を宣言して頼る。イエス様は言いました。天地が滅んでも私の語った言葉は褒美ないって、変わらないって。だからこの変わらない聖書の約束を信じて、これを宣言して頼っていくときに聖書通りの祝福が来ます。それが今日の、まあ、メッセージの言ったら全部です。終わりますって終わったら怒られるんでね、進めますね。暗証聖句はこれですね。主に申し上げよ、私の酒どころ砦、私の神より頼む方と、詩篇91の2になります。一緒に読みましょうか。3、はい。主に申し上げよ、私の酒どころ砦、私の神より頼む方と、ね、これが、今回の暗証聖句にしてもらいました。神様に申し上げてください。とにかくね、申し上げなさい。これは宣言しなさいってことだと思うんですね。私の酒どころ、あなたこそ私の酒どころであり、砦。本当にあなたこそ私の神で、より頼んでも安心な方だって。そしたらその通りになる。信じて宣言するときに、あなたはその通り守られるっていう約束です。詩篇91篇、新旧約聖書の930ページになります。そしてですね、今から、前に出ますので、購読したいと思うんですけども、黒を私読みます。赤い部分を皆さん読んでいただければと思いますので、こちらの方で読んでください。皆さんの手元にある新旧約聖書と同じです。では、読みます。詩篇91編。意図高き神のもとに身を寄せて隠れ、全能の神の陰に宿る人よ。神はあなたを救い出してくださる。仕掛けられた罠から、落とし入れる言葉から。
神は羽を持ってあなたを覆い、翼の下にかばってくださる。
神の誠は大立て、小立て。どうぞ。
夜、脅かす者をも、昼、飛んでくる矢をも、恐れることはない。
暗黒の中を行く疫病も、真昼に襲う病魔も。 あなたの目がそれを眺めるのみ、神に逆らう者の受ける報いを見ているのみ。あなたには災難も降りかかることがなく、天幕には疫病も触れることがない。彼らはあなたをその手に乗せて運び、足が石に当たらないように守る。彼は私を慕う者だから彼を災いから逃れさせよう。私をなお知る者だから彼を高く上げよう。
彼が私を呼び求めるとき彼に答え、苦難を襲うとき彼と共にいて助け、彼に命を与えよう。生涯彼を満ち足らせ、私の救いを彼に見せよう。
アーメン。はい、ここになります。もう一度確認しますけれども、今日のテーマは聖書通りの祝福を受け取るっていうことになります。そしてそれは御言葉を信じ宣言してその通りであると信じるとき、聖書の通りのことが体験できるということです。皆さんのぜひ人生にこの詩篇91篇がなるようにお祈りしています。で、そのためにはですね、聖書の神がどのような方かを知ることがめちゃくちゃ重要です。つまり頼って大丈夫な方だっていうことを信じることができるってことがすごく大事だと思います。聖書の詩篇91篇に戻ります。聖書ある方は聖書を、見ていただいても構いません。前にも出ます。井戸高き神のもとに身を寄せて隠れ、全能の神の陰に宿る人よ、主に申し上げよ。私の酒どころ砦、私の神より頼む方と。神様は本当に身を寄せて隠れる隠れ場です。いろんな辛いことや苦しいことがあったときに頼るもの、本当に助けてくれる、そこに宿れる場所というのが神。それを安心して受け取れる、そして安心してそれを支えることができる神であるというふうに言っています。神はあなたを助け出してくださる。仕掛けられた罠から陥れる言葉から、神は羽を持ってあなたを追い翼の下にかばってくださる。神は、神の誠は大盾小盾。本当にこういろんなことが起こります。神様は確かに助け出してくださいます。そしてここにですね、神は羽を持ってあなたを追い翼の下にかばってくださるとあります。まるで鳥がそのひなを、また卵をね、こう包んで覆うように、すごいこの神様の愛、女性的なこうすごい愛の表現かなと思います。神様はあなたを愛し守ってくださるよ。そして神の誠は大盾小盾、大きなとてつもない試練に対しても守る盾であり、小さな、本当に小さな、いろんな小さいことに対しても機敏性のある小盾で守ってくださる。あなたをどんなものからも、どんな災いからも確かに守るんだよっていうことを聖書は約束してくださいます。日々様々なことが起こります。私が少し悩んでそうなところはあるんですけども、本当に日々いろんなことが起こります。私は小学校の教師をしていますけども、学校の方でもいろんなことが起こります。子どもたちのこととか、またもろもろね、いろんなことが起こります。多分これはどの人にもそうだと思います。それぞれが家族があり、職場があり、そしてそれぞれ使わされている場所があると思います。また本当にただ今日は何もない日と思っていたとしても、ただ本当に私たちがこの世界に生きているだけでも、さまざまなことがいろいろ目に見るものからも入ってきます。それを見て恐れたり不安があったり、またどうしようかと思ったり、そういう心にかかる悩みもあると思います。私も同じです。そしてこう思うんです。ああ、またどうしようってね。正直ですね、いろんなこう苦しみとか悲しみとか、辛さっていうのはあります。イエス様を信じたからといって苦しみがなくなるということはありません。よく私は言うんですけども、物語としてですね、見るときに、ある時に素晴らしいお兄さんとお姉さん、もしくはおじいさん、おばあさん、お母さん、家族はいました。そしてイエス様を信じて生涯幸せに暮らしました。おしまい。素晴らしい話ですが、面白みはないですね。 でも私たちはこのような人生を望みます。イエス様を信じたら平安で幸せな人生を送っておしまいと。でも実際私たちが見るもの、また映画とかですね、まあ、ドラマとか漫画とかではですね、そういうことは描きません。必ず苦しいことがあり、そしてそれを乗り越えながらやっていく、もしくはもう全然ダメになる。で、まあ多いのはですね、ものすごく大きな問題を乗り越えたと思えた、それを超える問題がすぐ現れて、主人公はボロボロになりながらそれに立ち向かっていくみたいなのを見て感動するわけですね。だけどそういうことって自分の人生には決して起きて欲しくないのではありませんか。あれ超えたのにまたもう無理やんっていうね。本当に疲れ、ボロボロになりながらクリアしたと思ったらまた次の問題が。また問題というのは重なるものです。しんどい時に重なるということが感じませんかね。結構私は起きますね。多いですね。だから皆さん、本当にまたどうしよう、苦しいっていうことはなくならないと思ってください。この世界に生きている限りにおいては、それはなくならない。だけども、それをどう乗り越えるか。どのように苦しみ、もし乗り越えられない時もあります。どのように立ち上がるか。それをイエス様は共にいて、助け、一緒に歩むよっていうふうに語ってくださいます。それが私の信じる神様です。さあ、今回ですね、このメッセージを受けるにあたって、実は、アブさんから1ヶ月ぐらい前に話し合ったときに、この時期だと言われたときにですね、まずそもそも時期がすごい大変な時期なんですね。めちゃくちゃ忙しい時期です。11月のこの時期というのは。だけども、忙しいからといって、メッセージを受け取らないとかいう考えはないんですね。祈って決めようと。ただ無理っていうか、自分の力で無理はするつもりはありません。だから祈った時に、神様にこれを語れと、今回は語りなさいというふうに言われました。その時にですね、私はいろいろ思うんです。なぜならですね、メッセージ前はいろいろなことが起こります。そしてその直前にあったことを明かしすることになるからです。ですから神様は受けたということは、ドラマのようにいろんなことがあって、失敗したことも、良かったことも、証として語ると。平坦なことは多分ないんですよ。だから、神様はどんなことがあって、ドラマがあって、それを語る、聞く方はいいですよと。でも、こう、実際の現場である人は、どうなるんやろうか。もうヘロヘロのまま、しんどい中こう語るのか。それとも、元気に神様生きておられと語れるのか。神様、でもあなたが語れと言われるんですから、責任は主はあなたが取ってください。ということで、受けたんですね。で、直近の証としてはですね、先々週、金曜日にですね、ある子供と、強く私が結構叱るってことはめちゃくちゃあるはあるけど、かなり厳しくガーっていうことって少ないんですよ。だけどあります。で、金曜日にはそれがありました。で、そうすると、子供も私もすごく痛みます。今ね、面白い研究があって、不思議なんですけどね、自分の言った言葉って、頭でね、脳がね、人に言ったのか自分に言ったのか区別をせずに自分に返ってくるそうです。だから、きつい言葉とか、激しい口調とかすると、相手に言ってるんだけど、自分もダメージを受けてるそうです。本当、逆に優しい励ましとかを語ると、自分も励まされるっていうことがあるそうなんですね。だから、自分も結構きついことを言ったときに、自分にも返ってくる。で、相手も受けた相手も、あーって思うね。で、私自身は、それがあったときに、このことの関係をどういうふうにこう回復していこうかっていうことが一つ課題だなっていうふうに感じました。そして、その時ってよく悩むんです。悩むんだけども、あなたが悩んでもしょうがないって、私に頼りなさいっていうふうに神様が言ってくれたような気がしました。だから、神様このことは委ねますと。人のことなので、どんなに自分が悩んだとしても、相手の気持ちを変えることはできません。だから、神様、どうぞ、相手のことを祝福は祈ります。どうぞあなたが働いて祝福してください。私もまた間違っていた部分があったら許してください。って祈って、日を過ごしました。さあ、その時にですね、神様が不思議なことを与えるんですけども、神様の助けというのはですね、一番良いタイミングで必要な助けを与えてくれます。これね、証というのは他の人が聞くと、それたまたま偶然良かったね、みたいなことを言うかもしれない。だけども、私は自分の経験から、また他の人の証から感じたことは、神様はその人に分かる形で働いてくださるということです。あ、そうなんや。 神様ってこんな感じで働かれるんや、私には確かに分かるっていうことなんですね。今回はですね、実は、なかなかね、ちょっと休んでいる時にですね、こういうものが届きました。ボン、出てこないね。はい。これは何かというとですね、トマトではありません。見た目トマトですけどね。これはですね、新しい新型のけん玉です。なんでこんなのが届いたかというとですね、その子はですね、まあ今、とにかくけん玉渡ししてるので、けん玉好きで、で、買ってくれたのがですね、業者がなんか知らないけど、変更して、もう、すぐに早く届きますということで、ちょうどその子が休んでいる時に届くんですね。学校に段ボールで。来たなぁと思いながら。で、その子は実はけん玉得意とか好きな子なんですね。で、その時に神様が、お、これは神の助けだと。私はこう思いました。それで全部紐解いて、まあ、電話かけた時にね、新しいけん玉来たからまた一緒にしようや、みたいなことを言いました。いいタイミング。それも意図しない。わざわざこのタイミングで来る必要はない。業者が早く手配してくれる必要はない。ね。で、わざわざだけ準備して、そしてね、次の日にね、彼は来たんですけど、その時に不思議なことが起こるんです。彼はちょろっとやって離れていったんですね。私との距離を取りたいから。だけど、この新しい剣玉があった時にですね、他の子たちは興味を示したす。そして、他の子たちがいっぱい、お、楽しいやみたいな感じで、剣玉をする。そうすると、得意な彼は、教えてあげようか。という感じで、楽しく教えていく。でね、実は、クラスのいろんな問題とかある子たちももちろんあります。友達関係とかで悩んだり、こうね、そんなもあります。だけど、そういう子供たちも含めて、剣玉に楽しく遊んでいる姿を見た時に、あ、神様の助けだと思いました。私が何か声をかけるではなく、私が何かするのではなく、私は何か仕掛けるのではなく、ただそこに与えられた時に来たものを置いて、行く時に勝手にじゃないけど、子供たちが遊び、仲良くなり、そして自分が有用感があって癒されていくってことを見て、今週一週間、火、水、木、金と来た時に、金曜日には大体こう関係が修復してきたんですね。あ、神様はこういう形で、私を助けてくださったんだっていうふうに思いました。おそらくですね、すいません。一人一人にですね、皆さんにこういうことは多分起きません。これのメッセージ聞いて、けん玉家に届くことはありません。決してありません。いや、決してごめんなさい。あるかもしれません。でも、ないと思います。で、なぜかというとですね、聖書の神はどのような方かというとですね、一人一人にそれぞれが分かる形で生きて働かれておられる神ということを示してくださる方です。つまり、その人その人に分かる形で生きているよ、あなたを愛しているよ、あなたのことを大事にしているよっていうことを働いてくださる方なんですよ。これは本当にすごいことです。私にとっての分かり方は今の感じでした。ね、だけど、先ほども言いましたけども、同じことが多分起きません。起きないと思います。でも、こういう証にはですね、証というのはこれに限りません。神が、お、私にも与えてくださると勇気を与えてくださいます。違う形で、一人一人に、その人しか分からない、その人しか語れない形で神が働いてくださる。あなたの人生に介入してくださるということです。けん玉つながりで言うとですね、神様のタイミングって連鎖するんですよ。この落ち込んでけん玉どうこう言ってる時に教え子から電話かかってきます。白鳥の教え子です。一番けん玉うまかった子です。私はけん玉のパフォーマンス大会で2連覇しました。日本一になりました。って、おおすげえって。今週の土曜日に NHK でテレビに出ます。テレビに出ます。どういうことを言ったら、なんか、秋葉原でね、アニメの沼にハマってるみたいな番組で、いろんなアニメに合わせながらダンスする番組あるんですって。で、いろんな人が、言うたら一種格闘技みたいな感じでいろんなジャンルでしてるけど、私は、けん玉したら踊るんですって。わかりました。ほんだ、確かに見ると、糸なしけん玉の使い手っていう形で紹介されて出てたんですね。で、それを見たときに、ああ、神様ね、私にね、勇気くれて、私はいろんなことを通して、けん玉は徳島西教会の湯本牧師に教えてもらいました。阪神大震災の時に出会って。で、真剣に始めたのは彼との出会いです。で、本当に神様が与えてくださって良いもの、それは私の賜物があったかもしれないけども、神様が与えてくれた良いものを受け取って、その人一人一人が会う形、神様がその人らしく輝く形で、あ、なんやかん言っても、こう、恵みや祝福がこう、ついて、流れて嬉しいなっていうことを僕は感じました。 そういうことがね、ちょっと連続してけん玉つながりであったんですね。だから、うわ、これ神様が、こう、勇気をくれてるなと思って、すごい嬉しかったです。で、そしてですね、その人にしかできない使命に生きることができるようにしてくれた。つまり、その人にしかできない。あなたにしかあの時できなかったでしょう。あなたは、その子と出会えるのはその時だけだよと。あなたが、あの人に出会えるのはその時だけです。そういう一瞬が、人々の中にあります。そして私は教師ですけど、教師以外にも本当に見えないところで労している方がたくさんいます。その一つ一つの労の中に、神様はあなたしかできないよ、そこで輝いてあなたが生きることが神の祝福や恵みを流すことだよと語ってくださるような気がします。ですから覚えてください。あ、これはノリさんだから、それはけん玉、あなたはけん玉できないかもしれない。でも他に神様が与えられた使命があると思います。そのことをしなさい。そのことを忠実に、私が示す方法でやるっていうことが、あなたが生きること、あなたが喜んで生きること、そして周りを生かすことになるんだよっていうことを神は語ってくださっているような気がします。そして聖書の神はどのような方かということですけども、事の大小は関係ないんです。例えばですね、アメリカで今トランプさん大統領になりましたけども、大統領として国を動かすこと、国をどう変えていくかということを決断することも、小さな小さな、この子と叱った、この子との関係をどうしようかっていうように関わる小さなことであっても、皆さんは、ご両親が、子供、家族関係です。家族の関係っていうのは結構、ガツンとなった時に、こう、修復するときに、こう、痛みがあったりね。最初、ちょっと話しにくいなとかね、いろいろあると思います。そういう小さな家族間のこととかでも一緒なんですよ。ことの大小は神にとっては関係ないです。あなたにとってめちゃめちゃ大きいと思うこと、小さいと思うことも神様にとったら同じです。あなたが悩んでることには変わらないと受け取ってくれます。そして、あなたが何を成し遂げるかということよりも、神はあなたを愛して、あなた本来の姿で輝いて生きることを願っておられる方です。神様はあなたを誰かのようにではなく、あなた自身が本来の姿で輝いて生きることを願っておられます。ですから、一人一人そのアプローチは違います。そして、そのことを神は助けてくださいます。夜脅かす者をも、昼飛んでくる矢をも恐れることはありません。暗黒の中を行く疫病も、真昼に襲う病魔も恐れることはありません。しかし、それはもう涙出てますけども、日々私もそうですけども、やっぱり泣くようなこと、泣きたくなるようなことはあります。うまくいかないことが続くこともあります。うまくいくことはあっても、またさらにのしかかってくるようなものもあります。それは誰しも変わりません。クリスチャンであってもなくても変わりません。だけども、それを恐れなくていいという方が共に追われるかどうかは、そこが大きく違います。あなたの傍らに1000の人、あなたの右に1万の人が倒れるときすら、あなたを襲うことはない。あなたの目がそれを眺めるのみ、神に逆らう者の受ける報いを見ているのみ。神様はいつも私たちを守り支えてくださいます。で、ここの聖書箇所ですね、神は生きておられ最終的に正しく裁く義なる方だって示されました。前に聖書アブさん語ってくださったようにですね、神様はいない、好きに生きたらいいんだっていう人ももちろんいます。でも神様に逆らって生きるときに、なんていうかな、神様に良くないことをする、もう悪いことをする。神様は、そう、今は、正し、なんていうかな、うまくいってるように見えたとしても、最後には正しく裁かれる方だっていうことを、この箇所は言ってるのかなっていうふうに思いました。神様は特別にクリスチャンだけを特別に守るっていう方ではありません。すべての人を愛して、すべての人を守り、すべての人を支えようとしてくださっています。だけども、神様は、こう、一方的に愛する、ではなくて、相互に愛し合う関係、愛する方を応えて愛し合う関係を求めておられます。ですから、愛し合う関係にあるものを特に守ろうとされるのが神様の心だということを知ってください。そして、神様はクリスチャンであってもそうなんですけども、正しく自分たちの生きたことについて裁きを与えられます。つまり、クリスチャンは裁かれないのではありません。正しく裁きがあるって聖書に書いています。それは、なんていうかな、イエス様が罪を背負って死んでくださったので、 本当に天国に行くことはできます。でもあなたの報い、神様が与えてくださる報いというのはそれぞれに与えられるということは事実です。ですので神様はちゃんと報いられる方だということを知っておいてください。あなたは死を避けどころとし、糸高き神を宿るところとした。あなたは災難も降りかかることなく、天幕には疫病も触れることがないと書いています。本当に神様は避けどころになってくれます。そして神を宿るところとしたとあります。そしてですね、この箇所を見ているときに、神様を確かに私たちは宿る、宿り場として逃げ込めるんだけども、新約の約束として、神様ご自身があなたに聖霊として宿ってくださるっていうことをこう示されました。つまり、イエス様ご自身が私の内にいて、聖霊様となって内にいて、内側から助けてくださるってことなんです。神様は私に、こう、本当に苦しんで夜寝たら、朝、神様に祈っている時にふってこれはこうしたらいいよってアイデアが来ることは結構あります。そしてあ、これは神様が平安のうちにくれたアイデアだと思ってやっておくと、夜悩んでいたことがですね、嘘のように解決するってことも何度もあります。本当に神様が内側からも助け支えてくださるっていうことを覚えてください。私たちは神様の宮です。そして主はあなたのために御使いに命じて、あなたの道のどこにおいても守らせてくださる。彼らはあなたをその手に乗せて運び、足が石に当たらないように守ると書いています。この御言葉は皆さん知っていますか？新約聖書でも出てくるんですよ。この御言葉は、あなたは彼らはあなたのその手に乗せて運び、足が石に当たらないように守るという、この御言葉は実は悪魔が使った言葉ですよ。イエス様を試みるときに、この高いところに飛び降りてブワーンって死ねって、そうすれば天使が聖書に書いてる通りに見つかりに命じて、あなたは足が当たるにふやーって救うと、そうするとみんながすごい救い主だって褒めるよって、イエス様は言いました。違うって、神を試みてはならないって。神様は誠実な方です。悪魔は御言葉を使ってでも私たちを誘惑してきます。それは神様っていう方は本当に御言葉って真実です。でもその心はどんなにみんなのことを愛しているかです。だから神様、本当にあなたが、私は何度も神様に叫びました。御言葉通りじゃないって。聖書にこう書いてるのに、どうしてこうならないんですか。私は悔しいですと。神様に何度も何度も何度も何度も何度も何度も試練のために叫び続けてきた人間です。本当にそのことが何度も何度も何度も何度もありました。でもその度に神様は、私はあなたを捨てないよ。私はあなたを見放す、決して捨てないって言われました。そしてあなたが命を投げ出そうと、命を本当に自分は死んでもいいと思うような落ち込んだ状態でさえも、そうしちゃいけないと、それは悪魔の声だよ、お前はダメだというのは神の言葉じゃないよ、そうじゃないっていうふうに止めてくださいました。神様は決してあなたはダメとは言いません。私はあなたを見放さず、あなたを決して捨てないと主は語られています。だからイエス・キリストを十字架につけて、あなたを身代わりとしてくださいました。それが神の愛です。あなたを愛するよと、たとえこの現実で命を失ったとしても、私はあなたを身代わりに十字架で亡くなったから、天の御国へと導くよという神様の守りがあります。でも、あなたは決して自分がダメだという声に惑わされないでください。あなたは死と毒蛇を踏みにじり、死のこと大蛇を踏んでいく、大蛇を踏んでいく。彼は私を慕う者だから、彼を災いから逃れさせよう。私をなお知る者だから、彼を高く上げようとあります。この御言葉は、強烈な御言葉ですね。毒蛇を踏みにじりって、去年実は私は毒蛇を踏みにじった経験を実際にしてしまいました。去年ちょっとしんどい時期があったんですね。本当にこれ大変だと。そうするとその職場にいるときに、一人のときに夕方、マムシが、職員室前に現れて廊下をうろうろとするんですね。俺しかいないし、これマムシや、どうしようってリアルに踏み潰したということがありました。それで実際にですね、その後ですね、こう学校にあった問題が解放、いい方に向かっていくんですね。人手によらない、どんなに今まで悩んできたみんなが寄ってたかで、どうにもならなかった問題が、そこから助け来る、そこからそうなるみたいな感じですね。詳しくは言えないんですが、最終的に解決していくんです。なんで、どうして、って私は神様が働いとるわって本当に思いました。で、今回アブさんとメッセージを話している時に、獅子と大蛇、獅子って何だろうねって言った時に、獅子っていうのは大きなものでしょう。これは 神様はいないっていうこの世の考え方、この世の思想だっていうふうに示されました。そっかって。神様いる。神様生きてる。あなたを愛してる。いやいや、そんな方はいないって。これが獅子だって。そしてそれを踏んでいくって。そういうふうに示されました。で、私はですね、クリエーションリサーチっていう働きをしていますけれども、それは神様いるって。確かにこの世界に生きて働いておられるって。それは今いろんな科学者がいろいろ言ったけど、科学者の中にも神様を愛し死んでる人たちがたくさんいるって。そしてその人たちは実際に本当に科学では証明しきれない領域があって、神様が生きてて、そして聖書に書いてる通りにこの世界を作ったと考える方がはるかに現実を見るのにふさわしいっていうふうに僕に教えてくれました。その一応グループに今も入ってます。で、実際に試練に打つか力を与えるということで、証に入ります。実はですね、その CRJ、クリエーションリサーチジャパンですけども、夏の前ですが、存続の危機を迎えます。存続の危機。皆さんに話してなかったんですけどね、それはどういう危機かというとですね、一つ目は、私を導くやつ、これは話しましたけど、安藤和子先生、クリスチャン科学者の一線で科学者先生のが召されるってことが起こりました。なので、天国に おられるんですけども、直接私が相談することはできなくなりました。私を本当にいつも、支え、相談すると答えてくれて、いつもバックアップしてくださった先生です。そしてさらにですね、出版ができなくなるということがありました。これはなぜかというと、インボイス制度っていう制度が入ってきたからです。それが入ってきたことによって、免税の業者である CRJ は、出版業界が言うから締め出されるっていう形になります。自分とこで売るか、それともインボイス制度がちゃんとできるようになって、出版経路を載せるかと。でもとてもじゃないけどインボイス制度をやっていくようなそこまでの事務的な作業ってできなかったんですね。そうすると命の言葉者でも売れなくなります。で、販売できず情報届けなくなる。さまざまな物品が、委託販売してたのは全部 CRJ に返ってきて倉庫に入っていくんですね。そしてもう売り上げはこれで終了するということになります。で、非常にそういうものが届けられなくなる、非常に痛いことなんですね。なので一体どうしたらいいか、今後どうするかということが夏、理事会でも話し合われました。その時に神様は一つの私に思いをくださいました。それはですね、アマゾンで出版するという方向をしてはどうかなっていうことがアイデアでありました。かつてやろうとしてダメだったんです。ちょっと難しかった時に。で、夏休みに今回は10日間という時間が実は、学校に行かなくていい時が長くは取れたことが分かったですね。で、その時に私は他に計画はありました。自分にとって、これをしたい、あれをしたい、結構これもしたいっていうね、そういう思いがあったんですね。それは自分が大好きなプログラミングの方で、学校の方でね、もうちょっとこれをやれば、おそらく、賞に入るような、言った実践として報告ができると。で、それをすることで、2月に東京で発表したりすることができるっていう、実際自分はそういうふうにしたいなっていう思いが実はあったんですね。だけども、この話聞いた時に、そうではないと。今年夏するべきは、この CRJ の存続の危機において、安藤先生も願いだったし、今までの願いだった、この CRJ の図鑑として届けるっていうのが図鑑なんですけど、一つを全部をまとめた形で図鑑として出版するっていうことを挑戦してはみてどうかっていうふうに与えられました。そして神様の御心というのは、自分も周りも平安へと導きます。私はいろんな作業に没頭すると他を忘れて、もうとにかく没頭してしまうんですね。そしてあんまり他のことをこう見まくなるっていうね、そういう経験がありました。だから、家族や妻に特に寂しい思いをさせることが結構あるんで、ずっと缶詰で家にいますから作業延々とするので。で、それは今回良くないと。で、もう一つ与えられたのは、この10日間、これチャレンジとして、私が朝昼晩食事を作ろうと。それとも出ないけども、そうすると、で、そうすることで言ったら、私もレシピももちろん作るといっても出来合いのものを買ってくれたりするのも含まれますし、とにかくいろんなもので、とにかく食事の準備片付けは全部私が担って、あとCRJのことをするっていうことに決めました。で、結果妻は本当に休めたんですね。食事のことを考えなくていいっていうことはすごくやっぱり良かったみたいです。 で、私自身も食事の作ることでリフレッシュしたり、そして結果的にその10日間で今まで課題だったことがクリアされて、アマゾンでの出版の準備が整ったんですね。本当に神様は言おったら自分だけじゃなくて、自分も周りも平安になる方向へと導いてくださってきます。そして10月21日についにアマゾンと楽天で販売されるようになりました。それがこちらです。これですね、合本入門セットですね。で、これは結局どこでも誰でも購入できる。アマゾンから直接注文すれば、で、在庫管理はいらなくなりました。今まで何部、4000部とか5000部とか読んでやって売れなかったのは全部在庫で残るんですね。そんなふうなこともいらない。事務的な作業は一切いらない。発送作業も勝手にアマゾン送ってくれる。売り上げると自動的に口座に入金されるということで、今まで悩んでいたことが一応解決した形で出版することができました。本当にこういう形でできれば、あとはこれに載せればいいので、他に同じように出版できるということになります。だから本当に神様の憐れみで、その危機が本当にチャンスに変えられて、変わっていったというふうに感謝します。で、これすいません、チラシがそこの玄関に置いているので、このチラシは持って帰ってもらったら嬉しいなと思います。まあ、必要な方はどうぞということで、で、それですね、これ CRJ として目指していた図鑑の形です。で、実はもう売れなくなって持ってきたこの何冊もあったデータが、40冊中の30冊以上が、QR コードをついて、そこですとデータとして見るようになりました。そのデータの取り込みとかも進み方にできたんですね。だから今まで願っていた図鑑としての神様いるよ、神様は本当に今も生きていて、命を作り、また整え、そしていろいろこう神様じゃなくて、だんだんだんだん偶然の積み重ね進化した、いやいや、それって実際に科学者も言ってるけど、ほんまにそれ証明されてないし、いろんな事実と反することがあるよっていうことを書いてたり、聖書は本当に信じられる本だよっていうことを書いてたりします。で、この聖書のところで、見本印が出たときに、ちょうどですね、この教会に、ラジオ聖書、ドラマ聖書の方が来られるんですね。そこで、こういうものを作ってるんですけど、って話したら、QR コードデータをくれたんです。で、この中には、聖書の、聖書ドラマ聖書の QR コードもついてます。そこから、この本を取って、あ、聖書興味あるな、読みたいな、聞きたいなって、そこからにアクセスすることもできるようになりました。ということで、すべてが整えられて、そして、出版という形になりました。本当にいろんなことが働かれていけました。彼が私を呼び求めるとき彼に答え、苦難の襲うとき彼と共にいて助け、彼に命を与えよう、生涯彼を満たらせ、私の救いを彼に見せよう。本当に助けられました。で、ここに書いているように、霊の救い、救いというのは霊の救いだけではありません。実際の救い、もちろん魂に平安が来る、イエス様を死に天国に行く、これ霊の救いです。だけども、実際の現実の中で神様は私たちを救ってくださります。助けてくださいます。で、そのために必要なことは、神様が人生に働くことを許可するっていう、変なんですけど必要があります。これは神様は私たちを作られましたけども、私たちの自由意志をすごく尊重されることです。だから無理やり、聖書のことをあなたの人生にしようとはなさいません。神様、どうぞ私の人生に働いてください、そのことを許可しますというふうに許可するときに、神様はじゃあと自由に働かれます。そして主に従う決心をすると決める。神様、あなたに従います、あなたは私の主として受け入れますときに、本当に聖書通りの祝福が皆さんの人生に始まっていきます。本当に神様の聖書の祝福を受け取るときにですね、御言葉を信じ宣言してその通りだと信じるとき、そのことが体験できます。聖書の神はどのような方か確認をします。神様はクリスチャンだけ特別に守り、死にたい者に罰を与える方ではありません。聖書の神はすべての人々を創造し愛し、すべての人を救うためにイエス様の救いをお与えになりました。そしてクリスチャンっていうのはどういうものかというと、クリスチャンとは先にそのことを信じてイエス様を自分の人生に迎えた人のことです。そして自分の人生に神の祝福や救い、守りが聖書通りに働くのを体験して、それを明かしていくのがクリスチャンです。ただですね、私も今回この場所に立った時に、これで助かりましたって証しを2つしました。 でも本当にいつもいつも恵みや祝福ばかりではないんです。神様の、先ほども言いましたけど、何度も神様どうしてですかっていうふうに嘆いたり叫んだりしました。私自身はすごく激しい人間です。昔明かしたんですけど、今明かした方がいいなっていうので、どれぐらい激しいかというと、神様がこうなんか職場の辛いことや苦しいことがこうフラッシュバックするんですね。思い出すというか、で風呂に入っている時にフラッシュバックして、あまりに強いそれがなんていうかな、フラッシュバックだったので、ガーンって足を伸ばすと風呂の釜に穴が開くんですね。そしてザーって流れていって下の階にまで行ってっていうこともありました。あるいは車で運転している時に、その激しいことなんとか痛みというか怒りが本当に止められなくてですね、これは若い時ですけども、もう自分が運転しながら激しくこう右拳を振り下ろした時にウインカーを叩き寄るんですね。あんまり運転中にウインカーを叩き寄る人いないでしょ。いないと思います。だけど私はそれをする人間です。だから本当にそういう激しさを持っている。本当に神様どうしてですかって、だから聖書を正直壁に投げつけて神様に叫んだことも何度もあります。だから聖書が結構ボロボロなのは、そういったこともあるかもしれないですね。私の聖書の使い方が悪いと、読んでこうなっただけではないと、ね、そういうことだと思いますね。だから神様でもそうした時に必ず答えてくれます。そのままじゃない、そうか、あなたがそういうふうに出し方は人それぞれ、それがいいかどうか分かりません、人それぞれ違います。だけど神様に本気でぶつかっていくとに返ってくるんですよ。私は本気で、あなたがそういう時に本気で答えるよって、あなたの悔しさ分かるよって、あなたの惨めさも分かるよって、神様は本気で当たってくるものに対して本気で答える神であることを知ってください。そして本気でこのことを祈るとき、暗唱聖句ですけれども、神はその通りあなたに現れます。主に申し上げよ、私の酒どころ取りで、私の神より頼む方と。この方により頼むのはすごく安心です。自分の人生に聖書通りの神の祝福を体験しませんかということです。聖書通りの祝福を受け取るためにはですね、3つあります。イエス様を信じる、聖書の通りの神ということを信じる、そして自分の人生に聖書通り神が働くことを許可する、そして正直に祈ることです。この正直に祈るということが、分からないことも含めて正直に祈ったら構いません。本当に神様は完全な祈りを求めません。あなたの正直な心こそが神様が求めているものだからです。すいません、本当にそうなんです。正直に祈る人に神様は正直に現れてくれます。祈りなんですけども、もし今から最後の祈りなんですけども、この祈りがすごく大事かなと思うので、もし一緒に本当に祈りたいという人は祈ってほしいなと思います。こういう祈りです。主イエス様、あなたを私と信じますと、そしてあなたが私の人生を働くことを許可しますと、聖書通りの祝福を私に体験ください。ただこれだけです。この祈りが本当に神様に祈るときに本当の祝福があります。ですからぜひね、これ覚えて一緒に祈りたいなと思います。じゃあどうしましょうかね。それぞれみんなでというか、それぞれで祈りましょうか。はい、じゃあそれぞれちょっと祈りの時間を見ますので、この言葉通りでなくてもいいです。自分の言葉で正直に祈ってください。では祈りの時を持ちたいと思います。イエス様、ありがとうございます。あなたにも向きています。主よ、あなたは私の主です。本当に今どんなこともご存知です。主よ、どうぞあなたが私人生に働きくさることを許可します。主よ、主の祝福を私に対決ください。あなたには向きています。あなたは神です。主よ、あなたが働いてください。主よ、本当に今向きているからです。主よ、あなたが働いてください。主よ、あなたの命を感謝します。主イエス様、ありがとうございます。今それぞれ祈った祈りを聞いてくださっていることを感謝します。神様、あなたは正直な祈りを本当に望まれます。どんなに形を整えた人の祈りを何百回何千回祈っても、あなたはそれを喜ばれません。あなたの心こそが、あなたの正直な心こそが私が求めるものだと、分からないなら分からないと言っていい、苦しいなら苦しいと言っていい、私はそれに対して本当の神だということをあなたの人生に表すと主は言われます。どうぞイエス様、あなたが一人一人の祈りに応え、今週確かにあなたは私の盾であり砦だと、ぜひそのことを一人でも多くの人がそれぞれの 感覚で感じ体験し明かしていけるように導いてください。イエス様、どうぞあなたが一人一人の人生に働いてくださって、一人一人の人生に関わってください。本当に感謝します。イエス様、感謝します。今週あなたが一人一人に働いてください。期待し感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。